どうもこんにちは、そうです。今日はですね、ペットフォンという楽器の解説をこちらでしていこうと思います。よろしくお願いします。さて、このペットフォンという楽器、写真を見ていただくとわかると思うんですが、とってもカラフルで可愛らしい感じの、丸い楽器に仕上がりました。で、これはですね、音はポコポコポコポコ、可愛い感じなんですけど、音程感があるようなないような、こんな感じなんですね。で、作りとしても非常にシンプルで、円筒形、要するに丸い胴体のペットボトルの底を、カッターとかハサミで切り取ったという、たったこれだけの楽器なんですよ。で、この状態で、ペットボトルのキャップのところをこう叩いてあげると、ポコッという音が出るんですね。これは底があると出ませんが、底抜いてあげると出ます。で、ある時ね、こう他のことでペットボトルを加工してて、あれ、これで音出るなっていうことに気づいて、もしかしてこの筒の部分の長さを変えれば音が変わるのではってやったら、案の定変わってですね、これめっちゃ簡単に作れるし、直感的ですごくいいなと思って、できるだけ追い込んでみようかなと思って、やったのが始まりですね。で、最初にこういろんなペットボトルを調べましたが、基本的に円筒形のペットボトルじゃないと音が出ないですね。これがすごい面白いなと思ったんですけど、なんていうんですかね、四角柱のペットボトルとかだとうまく音が出ません。で、こういうのは試せばすぐ分かるんですが、中でも面白かったのは、だからというペットボトルですね。だからというジュース飲み物のペットボトルが、上は円筒、下は四角柱みたいな、六角柱か、変な形なんですけど、これはね、変な倍音が出てあったかい音になるんですよね。つなぎにくいんで採用しなかったんですけども、これは結構面白いんで試してみるといいかなと思います。で、結局使ったのはこれは炭酸のボトルですね。炭酸の飲み物もたくさんあるんですが、サンガリアだったかな、確かここのメーカーのやつが非常にこうストレートなまっすぐで、かつつなぎやすい太さで、ここのやつを人から大量にもらって作ったような覚えがありますね。あとはペプシーコーラだったかな、コーラゼロとかもまっすぐで良かったと思うんですが、このあたりを選ぶと結構作りやすいかなと思います。結構その炭酸といってもメーカーごとにね、あと商品ごとに微妙にこうペットボトルの太さとかが違うので、できるだけこう同じ種類で選んであげた方がつなぎやすいかなというところですね。で、つなぎ目っていうのはもうシンプルに梱包用の幅広テープで、貼ってるだけですね。はい、特に接着とかはしてありません。で、結構作る上ではこのペットボトルをなんていうんですかね、ちゃんとまっすぐ切ってあげるっていうのが意外と難しいので、結構斜めになっちゃったりね、歪んじゃったりすると、全体のこの筒を長くしてた時にね、歪んじゃったりするんで、ここはちょっと工夫がいろいろ必要かなというところでございます。ただね、この筒自体はもう非常に簡単に作れるので、ドレミファソラシドとか作るのもね、もう1時間も全然かかんないっていう、これぐらいでいけると思います。で、あとこの楽器の難しいのはですね、チューナーが効かないっていうことなんですよ。試せばすぐ分かると思いますが、結構ほとんどのチューナーが反応しません。音が短すぎて音程っていうところに行かないんですね。で、これは非常に大きな発見だったんですが、カールチューンというアプリがありまして、僕はAndroid のスマホを使ってるんですけど、iPhone 版でもあるはずですが、カールチューンとやつだけは反応してくれます。はい、なので、このチューナーを使いつつ、ただやっぱりね、音短すぎていまいち正確な感じもしないので、あとはこう鍵盤の音とかと比べつつ、頑張ってチューニングしていくというこんな感じですかね。もしね、多少高くても低くてもすぐ直せるっていう利点があるので、はい、恐れずにどんどん切ってみればいいんじゃないかなというところです。で、今回難しかったのはセッティングですね。これがかなり苦労しました。というのも、これ、丸くなってるんですけど、最初は横並びで、マリンバみたいに作ろうと思ったんですが、かなり音域が広いので、ものすごい横長になっちゃうんですよ。2メートルとか超えちゃうので、邪魔じゃないですか。なんでこういう円形にまとめ上げてみたんですけど、これね、吊り下げなきゃいけないんですよ。これが非常に難しい。最初はこう板を買ってきて、大きな丸い板を切って、でそこにこうペットボトルが入るような穴をくり抜いて、そこに1本ずつ刺してたんですよ。で、ただね、こうやって半固定状態にしちゃうと途端に音が鳴らなくなるっていう性質がありまして、もうね、このセッティングっていうのは吊り下げるほぼ一択だと思います。首のところにこう結束バンドをつないでて、これでこうブラッと吊り下げてるような状態なんですけども、こういうかなりフリーな状態にしておかないと、まともに音が出ませんので、このセッティングっていうのが非常に工夫しなきゃいけないところかなというふうに思います。で、あとは こう大量のペットボトルの筒がぶら下がってるような状態なので、まあ、ほっとくとブランブランブランブラン揺れてですね、筒同士がガシャガシャと当たってノイズが非常に出てしまうので、一つ一つのペットボトルをですね、ちょっと写真では見づらいですが、透明の輪ゴムみたいなやつで、つないであります。これはまあ見た目を考えてそうしたんですけども、まあ別に細めの結束バンドとかそういうもので、止めてあげてもいいと思いますが、とにかく隣接してる隣同士のペットボトルはちゃんと止めておいてあげないと、まあ、かなり動いてごちゃごちゃしてしまうっていうのはちょっと要注意なところかなというふうに思います。で、やっぱりこのカラフルなのが非常に大きなポイントだなと思うんですけど、ペットボトルのキャップってものすごくいろんな色があるんですよ。で、まあ、その中で今回は色相環っていう、まあ、色のグラデーションみたいなのを目指してやったんですけども、これはもう本当にマニアックな話になってくるんですけど、なんかキャップってね、青系の色はすっごい多いんですよ。濃い青とか水色とか、その中間の色とかね、ちょっと緑っぽい青とかいろいろあって、この辺は非常に色彩豊かなんですが、紫系がまず全然ない。あと黄色系も少ないですね。だからこの辺のね、ちょっとバランスが崩れやすいなっていうのは今回作ってて分かりました。で、写真を見ていただくとね、赤いところがあると思います。で、赤いところはドにしてるんですけど、ドの左、横、まあオレンジっぽいのがソになってるんですが、ここ最初はね、もっと濃いオレンジにしてたんです。なんかホットのペットボトルだともっと濃いオレンジがあって、まあ、こっちの方が色が綺麗だなと思って使ってたんですけど、演奏してるとね、パッと見た時にこの濃い赤と濃いオレンジってめちゃくちゃ視認性が悪いんですよ。で、混ざっちゃってどっちの音か分かんなくなるんで、まあ、もっと黄色に近いオレンジを採用したという感じなんですけども、だからなんていうんですかね、パッと見た時の美しさと演奏性能っていうのは大きく違うんで、まあ、この辺はもうやりながら調整するしかないなっていう、そういうところでございました。あとこの紫系の少なさはちょっとしんどいですね。1個だけ綺麗な紫のキャップがあるんですけど、なんか赤紫っぽいのとかね、ないんですよね。紅茶花伝のキャップが青紫っぽくて、まあ使えるは使えるんですけど、かなりもう青なので、この辺のグラデーションがちょっと角度がきついなっていう、まあそんな感じでございますけども、まあこういうのは集めてみれば分かります。でも本当にいろんな色があるんで、キャップで絵とか描いても面白いかもしれないですね。ドット絵みたいな感じでね。はい。で、あとこのキャップはメルカリで買うことができます。僕はキャップを大量に購入しております。誰かがね、集めててくれるんですよ、こういうのは。で、色ごとにこう丁寧に分けて販売してくれてるんで、はい、まあこういうのはまとめて買うといいんじゃないですかねっていうふうに、はい、思っております。そんなところかな。まあ余談ですけども、このペットフォンっていうのはですね、家事の楽器図鑑っていうのにも載せてまして、まあ、そちらにはですね、もっとめちゃくちゃ詳細に作り方を解説したやつを、まあ、NFT っていう、まあ、ノンファンジブルトークンっていうアートにまとめて売っていたりしますので、まあ、もしどうしてももっとマニアックに知りたいという方はそちらから見ていただいてもいいかなと思います。もうね、このラジオ以上にね、制作工程からずっと作りながらいろいろ喋ってるんで、情報が死ぬほど多いんですけども、まあまあ、完成してからだとね、これは省いてもいいかなっていうのもあって、今簡単に喋ってるんですけども、まあ作る過程でいろんなことがありましたという、そんなお話でございます。ってことで、以上ペットフォンのご紹介でございました。